さて、実はですね、スタジオにゲストの方にお越しいただいております、はい、実はここではですね、今後団塊の世代の方々が、まあ、高齢ということで、まあ、高齢者の、なっていくわけですね、うんうん、まあ、要こういう言い方します、超高齢社会をということで、だんだんとやっぱりね、4人に1人っていうぐらいに言われております、
はい、
そこで住み慣れた地域で最後まで自分らしい暮らしを続けるためにはどうしたらええんやろうということで、うん、まあ、みんなで一緒に考えませんかということで、はい、実は11月までの、最終週の火曜日、まあ、この時間ですね、
はい、
ラジオリレートークと題しまして、実際の在宅医療や施設などの現場で看取りに携わる方をゲストに迎えまして、そしていろいろとお話伺おうということでございます、
はい、
そして今日は中村さん、はい、この方でございます。
公益社団法人京都府介護支援専門委員会の松本義則副会長です。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
さて松本さん、今ご紹介させていただきましたが、介護支援専門委員会とね、漢字がずらっと並んでおりますよまずここを教えて、どういうところですかね。
あの介護支援専門員、はい、まあ、言ったらケアマネージャー、ケアマネージャーっていうと、はい、皆さん結構
そうですね、
まあ、そうですね、
ご存知だとは思うんですけども、はい、まあ、そのケアマネージャーの職能団体ということで、はい、まあ、京都府で、勤務されているケアマネージャーさんの、
はい、
様々な研修事業やったり、まあ、そのケアマネージャーの資質向上であったりとか、はい、まあ、不眠サービスとしては、まあ、様々なこう活動の中で、
はい、
不眠の方が、まあ、ケアマネージャーを通して、利益を、まあ、得ていただけるような、
はい、
そういうバックアップっていうことを普段はさせていただいてます。
なるほど。そこの松本さんは副会長さん、
はい、
ということでですね、はい、で、まあ、よく見取りという言葉もね、はい、聞いたりしますけども、まあ、見取り役割ですけども、はい、ではどういう役割なんですか。
今回のテーマの在宅見取りですけどもね、はい、この在宅っていう性質上、まあ、これは医療保険だけじゃなくて、うん、介護保険も合わせて、はい、使う場面っていうのがほとんどなんですけどもね、うん、まあ、そういう中でその介護保険のその水先案内人であるケアマネージャーっていうのはいろんな問題に直面したり、まあ、それを支援していくっていうふうな場面ね、はい、立ち会います。で、まあ、そういう立場で今回はお話しするっていうことになるとは思うんですけども、はい、素晴らしい在宅看取りってね、最近いろんなところで言われてますけども、うん、そこではやっぱり医療と介護っていうのがきっちり連携していくっていうか必要なんですよね。ですよね、
はいはい、
ただそれ以上にやっぱり使い手である皆さんが、どういうふうな心構えをしてはるか、これがすごく重要になってくるっていうところ で、うん、で今回こういうところをねたくさん見てる中で、そういう客観的な立場からそういう場面を見てるところをお話ししたいっていうふうに思っています。
なるほどね、すごい大事なことなんです。はい、つまり、在宅医療、まあ、病院に行かずに、うん、まあ、というか行けずにと言った方がいいのかも分かりません、うん、どうでしょうかね。
いろんな人がねおられますので ね、
はい、
まあ、そういう意味でお家で治療を受けながら、うん、まあ、お家にいらっしゃるという、
はいはい、
でもそうなると今もありましたように見取り、在宅で見取りという、
うん、
これはほんま一番よく言われるのはやっぱりね、畳の上で亡くなりたいとか、うん、お家自分のところで、
ね、
最後迎えて家族に見取られたいという、うん、そういう思いすごく分かるんですけども、
まあね、今冒頭にお話しされたように、この間の敬老の日にね、うん、総務省が発表した数字でも、
はい、
高齢者人口っていうのが、総人口に占める割合で 25.9% っていうことで、もう本当に4人に1人が高齢者の時代を迎えてます、うん、そうです
ね、はい、
その結果っていうこともありますけども、うん、社会保障っていうね、まあ、国が保障していく、
はい、
お金の財政的な圧迫っていうのがすごく、
ね、
う
ん、厳しいらしいですね、
目覚ましくて、
はい、
団塊の世代の方たちがね、
はい、
後期高齢者に入る2025年っていう時代を迎えるときに、はい、今の社会保障制度が、維持できるかどうかっていうのが、これ本当に、まあ、喫緊の課題になってるっていうことですね、
はい、
でその先ですけども、うん、その高齢者の方たちっていうのはいつまでも生きてるわけじゃなくて、うん、次々と亡くなっていかれる、うん、まあ、これは仕方がないことなんですけども、はい、そういう大量死の時代っていうのが到来するわけなんですけども、はい、先ほどお話ししたような状況の中で、病院っていうのはこれからあまり増えていくっていうことは予測できない、まあ、病院のベッドですね、うん、
はい、
でそれをこう両方合わせて考えていくと、うん、 まあ、今スタンダードになっているのが病院での病院死って言われるものなんですけども、それと死亡者数の増加ということを重ね合わせると2030年にはまあ約47万人ぐらいの人が死に場所難民というような形でね、どこで亡くなるか、まあ今のところ決まってないみたいなこと、これ厚労省の資料の中でも出てきてます。
そういうことがもう今のこの時点で考えられるわけですね。
そうですね。でまた前回ね、ここでお話しされた田中先生のお話にもあったように、まあ、人として、まあ、亡くなるということはその尊厳のある最後ということになると思うんですけども、そういった観点でもやっぱり自分が住み慣れたご自宅で最後を過ごされるっていうのが、本来の姿かもしれませんし、そういうことも考えたらこの47万人の方たちっていうのが実はこれすでに出てるんですけどもね、いきなり、2030年に47万人ポンと出るっていうんじゃなくて、今からでもこうちょこちょこ増えてきてる中で、そういう死ぬ場所がないっていうような方が、本当は在宅でね、死を迎えられるっていうのがこれは理想の姿かもしれません。
ただその理想的な看取りですね、これやっぱり必要なこともいっぱいあると思うんですけども、これはどういったことやと思われますか。
まあ、冒頭にも触れたように、まずやっぱり府民市民の皆さんの危機感っていうのが非常に乏しいっていうことですよね。今もそういうこと、
危機感っていうの
ね、そういう、まあ、すでにそういう看取りの場所っていうところで、まあ、苦労されてる方っていうかね、あたふたされる方がもうすでに出てきてる中で、一般の方はまあ今までのそのスタンダードのように何かあったら病院がいつでもこう預かってくれて、まあ死ぬまで面倒見てくれるっていうふうな、まあそれ施設っていうことも含めてですけどもね、そういうふうにこう感じたはって、まあ安穏とされてる方っていうのはすごく多いっていうふうなことは感じてますね。
まあですからやっぱり先のこと、人間って必ず皆この世に生まれた限りは最後は亡くなるわけですから、そういったことはやっぱり考えておかないといけないということなんでしょうね。それと理想的な看取りのための必要なことって何やと思われますか。
そういうのはね、まずはご自身がどういう最後を迎えたいのか、これはやっぱり明確に考えておくっていうのかな、これはご自身の親にどういう最後を迎えさせたいのかということにも重なりますけども、でこれがきちんとイメージしておけるっていうのは、これは非常に大事なことだと思います。で医療に関しても最後はこの人に看取ってもらいたいっていうね、まあ、そういう心より信頼できる先生を持つことって、これやっぱり大事なことだと思うんですよね。でこういう関係っていうのは一朝一夕でできるものではないですし、やはりご自身がこの人と思えるかかりつけ医っていうのを早く持ってもらう、これは非常に大事かなと思います。まあ、ここだけの話、こういった意味では自分より若い先生を選んとかはるのはね非常に大事かなと思いますね。
なるほど、はい、確かにおっしゃる通り思います、
ね、思ったりします。私
自分が70ぐらいの時に、90の先生では、
そうそう、
今先生がね、
先生を見取らない、
先生見取らなくなる可能性ありますからねやっぱりそういうことを考えると、やっぱりかかりつけの医者さん、ね、昔はみんなねかかりつけの医者さんってあったのが、今そう言ったらないですね。
コンビニ受診とかでね、もうあちこち渡り歩いてっていうことで、でこういうまあかかりつけ医の先生の在宅療養っていうのをバックアップするために、京都府では独自の在宅療養安心病院登録システムっていうのがありまして、でまあそのかかりつけ医の先生を経由してね、病院に登録しておいて、スムーズに入院で、まあ退院の時はケアマネージャーが連携して、スムーズに在宅生活に復帰っていうふうなこともね、システムとしてはできてるわけですね。でそれにはやはりかかりつけ医を持っとかんとっていうのが一番になると思います。
わかりました、まあ、僕らもより一言ではないんですよ、年齢的に、ですからもう今からやっぱかかりつけの、もう先生といえばここっていうのを一つ決めさせていただきます。
はい、はい、今朝はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来月はですね、10月28日の火曜日のこの時間にまたラジオリレートークをお送りします。また11月には KBS ホールで、私たちも参加する公開イベントを実施します。詳しくはまたこの番組で紹介しますので、そちらもお楽しみになさってください。今朝はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
笑福亭公平のほっかほかラジオ、
KBS 京都がお送りしています。